火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手で女優のジュディ・ヨングさんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。今日は平成22年、平成30年と2度の豪雨災害で活動にあたりました山口県美祢市消防団の70歳高橋博則さんとお電話がつながっています。
高橋さん、おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず美祢市に関して教えていただけますか。
山口県のですね、はい、ほぼ中央にある市で県内で唯一海に面していない市です、
うん、
山に囲まれて冬場は凍結や積雪もありますし、日本最大規模の鍾乳洞の秋吉洞や日本最大のカルスト台地の秋吉台で知られています。
うん、
この秋吉台では100年以上の歴史を持つ行事山焼きが有名で、この行事には消防団も警戒消火活動として参加しています。
山焼きっていうんですか、すごい大切なんですってね、
はい、
土を豊富にしていくというか、それから山を、はい、新たにこう、豊富にしていくというその話をよく聞いておりましたけれども、
はい、そうですね、
うん、美祢市消防団について少しご紹介いただけますか。
美祢市消防団は、うん、団員数は836名で、うち女性団員が18名です。人口2万3140人に対して、消防団の入団率が 4% 近い高い数字を誇っています。平成22年、平成30年に豪雨災害を受けての活動をはじめ、日常的には建物火災、林野火災、また山での行方不明者の捜索を協力するなど幅広く活動しています。
平成22年の豪雨災害について教えていただけますか。
この年の7月12日から15日にかけて、うん、総雨量588ミリで1日あたり50ミリを超える豪雨に 見舞われました。
50ミリ、
南部の地域は家屋の全壊や半壊、うん、床上浸水や床下浸水がありましてですね、はい、うん、交通網の寸断や JR 美祢線の鉄道橋梁の流出など、うん、ライフライン等に甚大な被害を受けました、
うん、
消防団では地域を巡回して一軒一軒誘導を避難誘導を呼びかけてまいりました。
教訓はありましたか。
そうですね、うん、災害活動の中で資機材の不足を痛感しましたね、
うん、
どんどん水位が上がってきまして、うん、取り残された集落がありましたけども、うん、流れが速くゴムボートもなかったので、
うん、
救助が思うように来ませんでした。また全壊の建物がありまして、救助に当たる際倒れた木を切らねばなりませんので、うん、チェーンソーの必要性も痛感しました。
なるほどね。道の真ん中にどっと大きいのがあると、はい、もう車は行けない、人も渡れないでね、
はい、
それを切っていくっていう大切なことですね。
そうですね、
はい。そして平成30年豪雨災害では消防団員の方が人命救助活動もされたんですよね。
そうです、
うん、
で当時はですね、
はい、
大雨が降っておりまして、市内を流れている古東川が氾濫しました、うん、そして床上床下 下浸水のお宅があったんですけども、それぞれ1個ありましたけども、うん、各分団ごとに地域を巡回していた時に、巡回中の消防団員がですね、水没しエンジンが動かなくなった車を発見しました。そして車はドアまで水に浸かっておりまして、自力では脱出できないような状況でした。
大変なんですよあれ、うん、
そこで消防団員がですね、4人が車を押して水から出して、車内の2人を救出して救急隊に引き続きました。
感謝してますよね、はい、でもこの2度の災害を受けて消防団の取り組みやそれから資材機材の見直しなどを図られたと伺いましたけど、
まず救命胴衣、そしてさらにチェーンソーを装備しました。
そう、さっきおっしゃったその木がね、はい、バタッと入っちゃって、
はい、それで消防団の中にですね、うん、森林組合に所属している団員がいましたので、講師をお願いいたしまして団員にチェーンソーの正しい使い方なり手入れの仕方などを2度にわたって教えてもらいました。
なるほど、はい、手入れもしなきゃそれはダメですよね。いざという時に錆びてたら困っちゃいますもんね、
はい、
あ、そうですか。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
そうですね、消防団に入団しまして私41年になるんですけども、
うん、
後継者の育成が一番だと思ってます、
うん、
そのためにも地域の愛する若い人に入団してほしいと思っています。
あ、ふるさとを、ね、大事にしてくれる若者たちね、
はい、
ぜひとも皆さん入団してください。
そうです ね
高橋さん、
はい、う
ん、私たちも応援しますから。
ありがとうございます、ね、
今日はいっぱいお話ありがとうございました。これからも頑張ってくださいね、
はい、どうもジュリーさんも頑張ってください、
はい、はい、ありがとうございます、
は
い、
今日は山口県美祢市消防団の高橋博則さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はジュディ・ヨングさんでした。ジュディさん4週間にわたって、はい、本当にありがとうございました。
いっぱいいいお話をお伺いしました、
はい、本当皆さん素晴らしいです ね
感謝しか言いようがない、はい、本当にありがとうございます。
またぜひいらしてくださいね、
はい、ありがとうございます。はい、お邪魔に上がりたいと思います。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です、腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ジュディ・オングさん本当にありがとうございました。とっても素敵な方でした。またね、ぜひ遊びに来ていただきたいです。さあ今日は君の名は大作戦はローで始まる方、お待ちしておりますよ。応募できるのはご本人だけですからね。割にちゃんと見てますからね。こちらの調べておりますよ。ロで始まるあなた、お待ちしております。メールをいただきました。今日の予定、鳥取市にお住まいの方です。安子さん、気持ちのいい朝です。現在私は盲導犬訓練のため、訓練施設に入所しています。今日は写真撮影の日です。盲導犬訓練をされるんですね。すごいな。パピウォーカーとかなんですかね。ああ、どういうことなんでしょうか。なんかすごい、きっと可愛い写真を撮られるんでしょうね。頑張ってください。